今日の御言葉をご紹介します。詩編の139編23節24節、詩編の139編の23、24お読みいたします。神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。もう一箇所、詩編の26編2節、詩編26編2節、主よ、私を調べ私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。
最後に読まれた26編の2節は本当に素晴らしい祈りです。御心にかなお祈りです。御心にかなお生活しようと思えば、このような心構えを持つべきなのではないでしょうか。主よ、私を調べ私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。主イエス様を紹介することは初代教会の兄弟姉妹に与えられた使命であり、これこそが我々の使命でもあります。私たちはキリスト教のために別に宣伝しなくてもいい。イエス様だけ紹介されれば、人間は心を開くようになり、求めるようになり、イエス様の比類なく救いを体験的に知るようになります。聖書はどうしてそんなに素晴らしい喜びの訪れであるかと言いますと、主は瞬間的に人生を変えることができるお方であるからです。人間はただ正直になり自分自身を卑屈すると、イエス様は必ず義と認めてくださり受け入れてくださる。この間の土日曜日は、まあ、小さい、まあ、ミニケンだったんです。初めて、まあ、30何人ぐらい集まるのであろうということだったらしいんですね。まあ、広島だったんですけど120人ぐらい結局集まるようになったのです。本当は結婚式のためにだけ行くべきだったんですけど、まあ、結婚式のためだけだったらちょっとと言われた方々もいらっしゃいましたから、本当にとても祝福された集いだったのです。まあ、我々は普通その前にいろんなことについて考えたり準備したりすることができないけど、今度は全くゼロでした。誰もどういうふうになるかわからなかったし、まあ主は導いてくださるであろう、それしかなかったんですけど、まあ中人の人々はイエスも信じ受け入れまして、本当に恵まれた時だったのです。自分のわがままを告白した人々は、まあ、罪の許しを得た喜びの声を上げることができると、新しく知ることができたのです。イエス様は一体どういう人々を救ってくださるなのでありましょうか。 どのような罪人でも身元に来る人々を救ってください、受け入れてくださいと聖書は言っています。私のところに来るものを私は拒めはしない、捨てないとイエス様は約束してくださいました。イエス様はどのようにして罪人を受け入れてくださるなのでありましょうか。喜びを持って許し受け入れてくださいます。いつ受け入れてくださるなのでしょうか。まあ、聖書ははっきり今です。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。明日まで待たなくてもいいけど、救いに預かった人々はもちろんイエス様をよりよく知るべきであると聖書全体は言っているのです。ダビデはそれを確信したから、まあこのように祈ったのです。主よ、私を調べ、私を心を見てください、私の思いと私の心を照らしてくださいと。先週私たちは、まあ、信ずる者の、まあ、怠慢の罪について少し学び始めましたが、今日はちょっとだけ続けたいと思うんです。まあ、怠慢の罪とは何であるかと言いますと、ヤコブはなすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。もちろん聖書は律法の書物ではない、人間はああしなくちゃいけない、こうしなくちゃいけないのではない。主は変なことを、不可能なことを要求なさいません。主は確かにいろんなことを要求なさる。人間は無理だ、不可能だと分かるようになれば、やっぱり主に頼るようになれます。主に頼れば主は恵んでくださり、人間のできないことをしてくださるのです。この間、まあ、信ずる者の犯す一つの大きな罪とは感謝をしないことだと話しました。我々は毎日毎日罪の許しのために感謝すべきなのではないでしょうか。なぜならばそのためにイエス様は全てを捨ててくださったからです。我々を救うためにイエス様はいかに悩んだのか、苦しんだのか、私たちは、まあ、生きている間にもちろん分かりませんし、まあ、永遠に渡ってもそのために礼拝せざるを得なくなるのです。血を流すことなしには罪の許しはありえないと聖書は言っています。我々のわがままを許すためにイエス様は天罰を受けなければならなかったのです。我々の家の幸せのためにイエス様は無視され、呪われ、捨てられたのです。詩編の作者はご疾編の23節に次のように書いたのでありますが、875ページです。ご疾編の27節です。感謝の生贄を捧ぐ人は私を崇めよう、その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。まあ、感謝の生贄を捧げない者は結局主を侮り、その人に救いが示されない。結局その人はよりよく主の素晴らしさを知ることができないことになります。私たちもイエス様に感謝しない罪を言い表すべきなのではないでしょうか。もちろん自分の救いのために毎日感謝することは大切であり、それから今から救われるようになる家族の救いのためにも同じように感謝すべきです。主よ、あなたは私を受け入れたから、家族の救いを約束してくださったから期待を持って 待ち望みます。感謝します。前をもって感謝することもどうしても要求されています。そうしないと罪になると聖書ははっきり言っているのです。信ずる者の犯す第2番目の罪とは、まあ、主に対する愛の欠乏であると、この間一緒に考えたのです。主はご自身の愛することを願って待ち望んでおられます。どうしてでしょうか。イエス様はどうしてもね、中心になりたいからじゃないのではない。イエス様は中心ですよ。私たちはイエス様を無視してもイエス様は中心です。けど私たちはイエス様を心から愛さなければ我々の心も満たされえない。我々のためにイエス様は愛せよと命令してくださるのです。エペソの教会とは確かに8年後非常に立派な信者の群れでした。けども30年40年後で体について高き上がられた主は何と言わなければならなかったと言いますと、あなたには非難すべきことがある、あなたは初めの愛から離れてしまった。まあ、イエス様に対する愛の欠乏は罪です。まあ、イエス様に対する愛の欠乏を主に言い表す必要があるなのではないでしょうか。いかにして愛されているかという事実を覚えると感謝せざるを得なくなるのです。詩編の18編ダビデは次のように告白したのであります。18編の1節2節に非常に素晴らしい告白です。彼はこう言った、主我が力、私はあなたを慕います。ただ私はあなたを信ずるじゃないんです。私はあなたを慕います。あなたを愛します。主は我が岩を我が砦で我が救い主、身を裂くる我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が矢倉。ダビデは一体どうして私はあなたを慕うと言ったのでありましょうか。彼はどうして主を真心から愛したなのでありましょうか。なぜならば彼の多くの罪を許していただいたからです。彼は官人の罪を犯しました。罪を隠すために彼がまあ親しい関係を持った父の夫を殺させました。この債務を解決しようとする人間的な道は新しい債務に導くだけでした。まあ、自分の